尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。最近こう TikTok とかそういうショート動画で整体師の人が体をボキボキボキってやる動画が大好きで見まくってるんですよね。でなんかこうポキポキやってくれないかなと思って一生懸命ポキポキを調べてたんですけど、ポキポキ別に体にいいわけではないらしいっていうことを最近分かってですね、ちょっと諦めかけてるんですけど、なんか手頃にポキポキやりたい。なんでポキポキ欲しいんやろうね、あれね。でそんな中でね、僕も整体に行ったりとかするんですけど、ボキボキやってほしいって言うんですけど、そこの人はいやまあそこまでやることないですよって言われて、大体お断りされるんですよね。うん、まあまあどっちがいいのか分かりません。でもね、その中で僕この間テニスでちょっと手首を痛めてスポーツクリニックっていうのに行ったんですよ。これマジすごい。なんか今までその整形外科とか整体とか行ってたんですけど、スポーツクリニックってもうガチでスポーツ専門にやってるので、もうね、自分のこうどこの筋肉のどの腱がこう傷ついてるかとかもエコーで全部見てくれて分かるんですよ。でただちょっとびっくりしたのが、普通のやっぱ医者と違うなと思うのが、早く治します、ゆっくり治しますみたいな、で痛みを止めますみたいなことを言ってくるわけ。ニーズの考え方が違うなと思って、でいやもう痛いんでもうなるはやり直してテニスしたいですって言ったら、もう早いんだったらこういうのとかこういうのありますよっていうのが自由診療を提案してくるわけで、その中で手首に衝撃波打ちますって言われて、えみたいな。僕の中での衝撃波とカメハメ波って全くイメージ一緒なんで、なんだろうこの人はーってやられるのかなと思ってたら、なんかちっちゃいこう電子の粒子をなんか250発ぐらい当てると、その痛いところがこうなんか割れて、なんか痛みが大体半減しますと。でもう一回打ったらまた半減しますとか言ってて、そんなんあるんですかつって、でもう一個は自分の血液を取ってその血清から幹細胞みたいなのを作って注射するっていうのができますと。でこれはもう一番治りが早くて、もうプロのスポーツ選手とかやってるやつですねみたいなことを言ってて、マジですかと。えちなみにおいくらぐらいなんですかって、まあ、気になるじゃないですかそこ。そしたらその幹細胞注射のやつは5万以上かかる、5万か6万とかかかる。高っ。でもまあまあね、自分がプロスポーツ選手とかでもう一刻も早く治したいとかなったら多分やるのかなと思いつつ、でも一度聞いてしまった手前に早く治る可能性があるのにそれを頼まないのもなんか自分の体に不誠実なような気もしちゃうわけ。これね怖いね、一度聞いてしまったら聞いたかんなって思った。でもそのもう一個の衝撃波の方は1万5000円ぐらいで、でも痛みはめちゃめちゃ減りますよって言われて、じゃあその衝撃波というやつを一度じゃあやってみますと。だってね、まあ、マッサージ行っても大体1時間のマッサージで6000円とかかかったりするわけですよ。でしかもねこれまたうまいんですよ。衝撃波1回目打ったら1万5000なのに2回目からは5500円になります。何で、まあってしかも毎回半減するから、まあ、1回目打ったら2回目はそれのまた半分になりますって言われて、まあじゃあ打ちますって言って衝撃波を1回目お願いしますってやったんですよ。で面白いの、体にどんどんこう電波ピコンピコンピコンピコンってこうなんか打ってるらしいんですよ。なんかね、で痛いところの時だけめちゃくちゃ痛くて、それ以外の時は何とも痛くないっていうすっげえ不思議な環境で、痛いって言ってる時はあこれ効いていますよ効いてますよってパチパチパチパチパチパチパチパチ、なんか痛い細胞潰してんのかな、よくわかんないですけど、で終わったら本当に痛くないんですよ。もう一瞬終わって、でまあ確かに一部まだ痛いところはあるんですけど、半減どころか僕はもう3分の1ぐらいになったなっていう感じがあったりとかしてて、もし本気で悩んでてこう一定時間がめちゃかかってるとかこずらしてるとかいう人は、もう最近の自由診療のレベルってめちゃくちゃ上がってるので、ちょっとねもう遠慮なくやってみるのも手かもしれない、ずるずるいくより。てなわけで、皆さんもね気をつけてください。さあこの番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続き経済アナリストの馬淵麻里子さんです。ターニングポイントなどいろんなお話をお伺いしたいと思っています。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続き経済アナリストの馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、ね、前回もいろいろ盛り上がってですね、うん、あのままでも話は無限に続くんじゃないかなと思ったんですけどす、ね、今回はまあいろんな若い子とかもどうやったらこんな人になるのとか、アナリストどんな生き方あるのとか、うん、どうも生き生き楽しそうで働いてるぞこの人っていうのをひしひし感じてると思うんですよね。の中でこう今の馬渕さんになるまで何回ぐらいターニングポイントがあって、どういう要素からこういう人間が生まれてるのかっていうのをね、うん、聞いていきたいなと思うんですけど、はい、そもそも幼少期はどんな子だったんですか？うん、
幼少期はでも小学校4年生からずっともう受験だったんですよ、うん、塾通いを始めて。
もう親はこうスパルタだったんですか？
そうですね、ちょっとスパルタだったので、うん、受験が始まったのでそこからしかあんまり記憶がないんですよ。
え、むしろ受験になってから勉強しかしてなかったから記憶がないんだと思ったら、
あ、
それまでがないんですね。
それもまでもないし、うん、塾に通ってたことしかほぼ記憶にないっていう感じです。
え、マジですか？
うん、しかも私ね、あのコミュニケーションちょっと障害だったので、うん、今もですけどトイレでご飯食べてましたずっと。よくいるじゃないですか、その便所飯っていうの、
はい、
あれだったんですよ。
え、なんですか？別に隣の人と喋らずに食ったらいいじゃないですか、そういう問題じゃないですか？
なんか嫌なんですよ、
人に見られてるのは嫌なんですか？
なんかとにかく苦手だった、苦手で、うん、今でもなんですけど、うん、なんかそういう性質でずっと17年間受験してたって。
17年間じゃあ中高でもトイレ飯だったんですか？
あ、中高も基本はそうですね、う
ん、
河合塾とかで、
うん、そうなの、
うん、あんまり得意じゃなかった。まあ綺麗なんでトイレでも、
まあね、それはいいですけどね。
なんかね、うん、個室がとにかく好きで。
あ、なるほど、
うん、
あ、みんながいろいろいるようなところはダメなんですね。
疲れちゃうちゃったみたいで。
じゃあ社交パーティーみたいなのとかも苦手、うん、
頑張って行ってますよ、ビジネスの人間になってからは、うん、一生懸命行って、うん、一生懸命交流して、
はいはいはい、
すっごい、まあ、皆さんそうですけど疲れるっていう、
うんうんうん、
お酒も飲めないので大好き的に、うん、っていう感じです。
あ、なるほどね。じゃあ今もめちゃめちゃから元気で疲れてるんですか？
今は大丈夫です。
大丈夫ですか？体力ゲージがずっとぐんぐん下がりながら喋ってるとかないですね？
今は大丈夫、今めちゃめちゃ楽しい。
あ、よかったです。そうか。え、じゃあそんなになんかアクティブに遊んだりとか、うん、なんかすごいゲームが好きだとか、うん、そういうエンターテインメント的なこともなく。
なかったですね。だから漫画とゲームは親が取り上げてすごい燃やすぐらいの感じだったので、
うんうん、
めちゃめちゃ今の日本の文化じゃないですか。
確かに。
それを大否定されて、うん、そんなもの見てたらダメだよって言われたんで、うん、テレビ見るのもすっごい気使って見てました。
うん、
両親に。
あの、ご兄弟とかいるんですか？
姉がいます。
もう同じ感じで。
そうです。
育ったんです。
そうです、そうです。
じゃあ二人とも真面目に勉強し続けたの？
そうです。
よくぐれなかったですね。
うん、まあちょっとぐれたのかな今。
あれ？
今
ぐれき。
もうこの自分の好き放題に生きてるって、うん、ぐれまくってるのかもしれない。
だいぶ自発性のグレが来ましたね、
うん、だいぶもう30超えてから、うん、もう自分の好きなように生きさせてもらいますみたいな感じになって、
うん、じゃあ親は今のこう馬渕さんを見ると、うん、もう明日ない、お勉強だけしなさいみたいになるんですか？
あ、もう5年ぐらいもうコミュニケーションとか会ってないので連絡取ってないんですけど、うん、本当は多分なってほしい姿があったので、
うん、
うん、どうでしょうね今の姿は。ちょっと、
でもこっそり YouTube 見て、まあうちの子頑張ってるし可愛いわねと思ってるんじゃないですか？
いやー、うん、まあ高校の教師になってほしかったので、うん、地元でね全然違う形になってるので。
そうか、うん、じゃあご両親からの結構ちょっと強めな愛情と期待がを背負って、
背負って
もう幼少期の記憶が飛ぶぐらい勉強したわけですね。
そうですね。
すげえ
怖かったです、めちゃくちゃ、
うんうん、でもそれの栄養摂取便所でしょ。これだいぶ育ち悪いね。
だいぶ歪んでますよ、
うん、
だから
面白い。その時の楽しみは何だったんですか、その時期の。
楽しみが本当になかったんですよ。
楽しみなくても勉強はできたんですか？
勉強、まあ、とにかく点数、まあ、そんなに、うん、あの良い方じゃなかったですけども、うん、得意教科で点数を、良い点数を取れば満足してるみたいな、本当つまらない幼少期でしたね、
うんうん、それを大学受験まで。
そうですね。
なん中高は男子校とか
女子校です。
女子校、うん、あ、じゃあもう女子友達もそこそこに、
うんうん、そうです、そうです。
高校の仲間とかはいたんですか、その時は？
高校もだから中学校は唯一あのバスケ部部活やらせてもらってたんで、
はいはいはい、
うん、そうやらせてもらってた両親にやらせてください。
もうまだ遺伝子入ってますよ、ずっと両親の
やらせていただいて、うん、
やらせていただいて、
なんとか3年間やってたんで、それがまあ楽しみでしたね、
うん、
で高校に入ったら京都女子高校なんですけど、
はいはいはい、
なんかもう超スパルタの先生が担任1年目で、
うんうん、
皆さんあの高校までだからと、理不尽ではない世界は、
うん、
社会に出たら理不尽なことしか待ってないから、 ちゃんとした大学を出ないと大変なことになるって言うんですよ、うん、
自分は社会出てないのにね。
あ、先生ね、うん、それをもう怯えさせられてめっちゃみんな勉強するって怖い怖いっつって、うんうん、そんな学生時代でした。
そこでそのまず一回一浪するわけじゃないですか。
あ、そうですね、二浪ですね、
うん、二浪するってことは、うん、結構メンタルそこでも来るじゃないですか。で周りは受かってたりとかする中で、
でもなんかなんとこうなんていうかなんとかこうまあ行くよと、うん、京大行くんだって思ってるからメンタルはまだ持つ
というか、いずれ京大に行く人間だけど今回、うん、今年じゃなかっただけ
なかったというぐらいのなんか虚言みたいな感じで、うん、なんかもう突っ走ってたんで、うん、なんか周り見ずにまだ折れてないんですよ。
あ、そっか。じゃあ高校の同級生とか、僕らの時はね、僕は現役で入ってただ同人のメンバーも結構多かったし、うん、新学校だったんで、うんうん、ね、なんかちょっとこう大学入ったら合コンがあったりとかして同人のメンバーちょっと羨ましかったりとかしたりとか、そういう差があったりするじゃないですか、うん、しかも大学入ったらもういきなり二十歳ですよね。
そうですね。
だからそこの差とかはもう、うん、うわちょっと引け目に感じたりとかなかった？
あ、なかったんです、うん、そこは全然なくて、うん、京都女子高校ってあんまその京大に行く人が本当3年に1人とかぐらいで、基本私立の大学に行くので、うんうんうん、なんか1人変に頑張ってるみたいな感じ、なるほど、ね、だったんで、うんうんうん、なんかそこら辺は大丈夫だったんです、ね、
なるほど。じゃあ彼女は学校の中でもめちゃめちゃ頑張ってる子だっていう認識は学校の中にあって、うん、ダメだったけど2年経って受かって、あ、やっぱさすがすごいねみたいな空気なん
で、
うん、
で私ね結局2年経って同志社に行ったので、
う
ん、
ほうほうほうほう、
そこでまず一旦、あ、自分ってダメだったんだっていう挫折がありましたね。
あ、ずっともう京大行くぞ京大行くぞで、うん、もう100万遍のところばっかりを目指して、
そうですそうです、
行ってたのに
行ってた。
そっか、うん、僕もね京大落ちてますからねもう試験に行くときに僕なんか体格だけはいいみたいで、
う
ん、
あ、そうですね、
でも身長そんなないんですけど、試験に行く最中にアメフトの人が勧誘してくるんですよ。
わかります、
今から受けるからって
勧誘したく、そうですね、勧誘したくない、
君さ受かったらアメフトやろうねとか言って、うん、いやちょっともう今日試験なんでみたいな感じで言って、大丈夫絶対大丈夫からアメフトねって言ってその意味のない君なら大丈夫を受けて落ちた時の虚しさってすげえんですよ。
悲しいですねそれね。
悲しい、そっか。それでまあ同志社行って、で4年行って、
そうで諦めきれずに大学院の受験まで引っ張って、うん、そこで再チャレンジした。
なるほど。じゃあ院では京都行くことだ。
そうです。
じゃあ憧れの京都大学に7年ぐらいかかったっていう感じです
ね、まあ、小学4年からなんで一応17年間。あ、そうか、あ、そうか、う
ん、小4ぐらいから親には京都大学行けって言われたんですか？
そうですそうです。
すごいですね、うん、まあ、一番ノーベル賞多いしなとかありますもんね。
なんかその関西の中でトップ、うん、なんか
あるある、わかる。
東京には行かしたくない、うん、絶対に関西に残るみたいな、
うんうん、関西の進学校にいたらやっぱ京大行きたいはやっぱ、
うんうん、そうですね、
みんな持ちますよね、
うん、皆さんね、すごい。
そっか、でも晴れて大学でも行けてよかった。行けなかったらどうしてたんですかね。
どうしてた、
未だに大学に受けてんですかね。
いやだからそういう思考回路なんで本当やばいんですよ、うん、ずっとその偏差値あのピラミッドの中でぐるぐるぐるぐるしている、うん、本当つまらない感じだったので、うん、まあ、なんとか行けてよかったですね。
それで行ったらもういきなりこう長年もう下手した15年ぐらい目標にしてたものが満たされちゃうじゃないですか、うん、そうですね、なんかちょっとした崩壊がなかったんですか、精神の。
ありました。
お、来た。
いやだから結局どの教授に習いたいとか、うん、そういうわけじゃなかったわけじゃないですか。
もうあの京大キャンパスに行きたいわけです
よね。そうですよね、うん、そういうなんていうの浅はかな、うん、あのモチベーションでやっていたわけなので、うん、入って、まあ、一応その先官僚は、うん、一応京大だしなれるんじゃないかぐらいの感じだったんですよ。
なるほど。一応官僚も、うん、あ、じゃあ自分の中では確実に京大をクリアした後に官僚になるってい
そうです
パターンがあったわけですね。
もう描いていたんですけれども、はいはい、でもなんかだんだんだんだんこう社会人になる時間が近づき始めると、うん、なんか違うななんか違うなってなって、うんうん、やっぱ自分の中身が空っぽだったんですよ。やっぱり側ばっかりを詰めてきて形ばっかりにこだわってきたから、うんうんうん、結局なんか自分の言葉で何かを話すとか、うん、意見とかがもう何もない人間に育っていたことにだんだん、うん、まあ、うすうすと気づいてて、うん、で就活に突入したら全滅ってするっていう内容だったんですよ、うん、
あ、そこも全滅したんですね。
全滅しましたね。
なんかその薄っぺらいなって感じるのって、うん、どういうところが薄いなって感じたんですか？
まあ、勉強の仕方もから来るんですけど。
また勉強なんですか？
その応用の応用問題ばっかり解くようなタイプだったんで、うん、定義とか基礎とかを抑えてないので、うん、なんか表面ずっと走ってるような子だったんですよ。
へ
ー。だから就活に関してもなんかこう表面上のことだけをやってて、うん、あなたはどうなんですかとか、 なんかこう深い質問になった時に自分の考えとか意見が全く本当にない白紙の子みたいなのがさらけ出されたんだと思うんですよ。
なるほど。
でそういったことに全く気づかずに自分が過ごしてきたことに一番ショックを受けて、
あらと、
そう、時間は費やしてきたくせに なんて空っぽな人間なんだって。でも今から埋めるのって結構大変なんですよ、うん、そういう思考回路がないから。植えるっていう自分の言葉を植えていくっていう作業してこなくて、
うん、
その正解であるものをインプットして出してるだけなんで、なんかね、すっごい自分崩壊しましたねその時に。
そっか、例えばなんかこう1億円もらって何したいとか言ってもそんな思いつかないとか。
何にも思いつかない、
ね、なんかどんな人と付き合いたいって言われてもいい人みたいな。
常に正解、うんうん、だからまあ言ったら自分の両親のことを思い出してどう答えたら喜んでくれるかなみたいな基準がどっかにあるんですよ、私じゃない基準、
うん、なるほど。
でそれに対して頑張って答えを出すみたいな、うん、そういう思考回路なんだったんですよ、
うん、それどっかで変わるんですか。
変わりましたね。
おーすげえ、うん、やっぱ親の教育それでも途中で変えれるんですね。
なので断絶したんですよ。
お
う、もうドクターから、うん、親と距離を取らないと、うん、崩壊すると。このまま行くとこの子
もうドクターに行ったんですね。
行きました、
うん、
でも主語がその時何を聞かれても100万あの、1億もらったらどうするとかそういう質問を受けてたとしても、うん、全部主語が母親がだったんですよ、
うん、
何が好きですか私の母親はって言って、うん、私はっていう主語を一切語れない26歳だったんですよ、
就活して後ですか。
そうです、後ですね、
うん、
でこのままだったら本当にダメだから、うん、あまりにも強すぎる親からちょっと距離を置かないとダメだって、
うん
うん、まあ、ドクターから親にも説得していただいて距離を取って会わない時期をつ、うん、
すごい、
で自我というものを形成させる時期が必要だっていうのをその30手前からやったんですよ、
うん、すごい。何科に行くんですかそれ。
精神科ですよ。
精神なんだ、うん、あそっか、よくそこに行こうと思いましたね。
そうですね、
自爆があるって思ったんですか。
なんかね、あのいろいろ抱えていたので、うん、なそういうものを抱えてる場合ってよく分かんない、うん、自分が暴走しそうな怖さがあったんですよ、
うんうんうんうん、
でそれが 何者なのかが分からなかったから、うん、自分が犯罪を犯すんじゃないかっていう怖さがあったんですよ、
うん、
この暴走し自分を自分でコントロールできないというか自我がないので、
うんうんうん、
で怖かったんで行ったら、うん、何かその狂気的なものは持ってないと、殺人とかそういうものはないと、うん、大丈夫だと、うん、単純に、うん、強い親から その圧力に対してどう答えたらいいのか分からなくなって、
うん、
少しもう自我が崩壊してきているだけだって説明されて安心したっていうか、う
ん、症状が分かると安心するって言いますからね。
そうなんです、自分が何かこの本当大変な事件を起こすんじゃないかっていうのがあったんですよ、暴走しそうなこの、うん、
なるほどな、
でないって言われて、
うん、
あよかったって言ってそこからあの自我を植えるっていう作業をしたって。
そうか、でもうわーってなって全部壊したくなるみたいな衝動に駆られる人って、まあ、少なくはないですよ。
あると思うんですよ、若い時って、
う
ん、その
漠
然とした不安からわーってなるっていう、
うん、
あれ怖いじゃないですか、うんうんうん、あれがどこから来てるのかっていうのを解明するために病院に行ったんですよ、うん、
そっか、でもそれで親もごめんってなったんですか、ちょっと開けないとみたいな。
いや最初は理解できなかったですけど、うん、まあ一応ロジカルに喋れば分かる両親なんで、うん、確かに変なところはたくさんあったし、うん、自分たちの圧も強かったので、うん、分かりましたって一旦身を引いてもらってるって感じで、
今もそれ以来。
そうです、そうです。
そっか、それは寂しくなったりとかしなくて逆にパンってなって視野がバンって広がったんですか。
最初3年ぐらいはやっぱり申し訳ないというか。
3年かかったんですね。
かかりましたね、うん、完全にその社会復帰するまでは結構かかりましたけど、うん、親に申し訳ないとかこんな娘になってごめんなさいみたいな日々がずっと続くんです、うん、自分に対して。でもだんだん、うん、まあ、影響力が薄れていくと、
うん、
あこんなことやってみたいとか、
うん、
まあ、そのアナリストとしてやっていきたいとか、うん、金融とか経済にもともとめちゃめちゃ興味があったんですけど、
うんうんうん、
まあ、文系の方に行ってほしいという思いが親があるから、うん、なかなか行けなかったんですよ、
うん、
でもやっぱ興味あるから、うん、ほっとかれたらやっぱ自然にこう行くわけですね、影響力が薄くなったら。じゃ経済面白いな、経営者ってめちゃめちゃ面白いなみたいな、うん、で自分は経営者にはもちろんなれるような性質じゃないから、うん、サポートしようとか、
うんうん、
なんかこうようやく親に申し訳ないと思わずに自分の思うままにやってみるってことができたのが30超えてからなんですよ、
うん、32
ぐらいですかね、
うんうんうん、
ってなって、だから私の中で反抗期です
まあそれ反抗と捉えるのが難しいけど、でもまあ巣立ち期ですよね。
そうですね、申し訳ないですけど自分の考えで生きさせてもらいますって感じ、う
ん
う
ん、でも長いことその中に入った分、まあ、出ていくのは時間かかるんですけど。
かかりましたね。
僕も27ぐらいで一人暮らししてるんですけど、
あ
出た瞬間出てうわって買いました、ね、全部自己責任でやっていいんだというか、意思決定の中になんか親がどう思うかとか、うん、そういうところまで考えてると人のせいにしてきちゃう部分もありますよね。
そうですね、
うん、だからその方がやっぱ効率が悪くて全部自分のせいになると
やっぱ全部本気でやるし、
わかります、おっしゃることはわかります、
うん、
なんで結局あれがダメだったの、結局あの時親がこう言ったからだだだっていう、その思考がいらないわけじゃないですか、
うんうんうん、
も
う
全部自分で自分の尻は自分で拭くという、うんうんうん、ことになってからやっぱ加速しましたね、その仕事のやり方とか。
なるほどね、結構人生30からもう一回始まってる感じなんですね。
そう、0歳からやった感じです。30を0としてやり直したっていう感じです、
うんうんうん、すごい。そしてそこから、うん、あれなんだ、そのトレーダーやって、
うん、あ、トレーダーやってる時期がちょうどその病院通いながら、う
ん、一番メンタルくる仕事やりながらやったんですね。
そう、でも社会との接点は持っておきたかったんですよ、
うんうんうん、
コミュニケーションはもう崩壊している中で、完全に闘病生活ってちょっとやっぱり自分の中で嫌だったんですね、
うん、話す仕事とかよりもそこだと結構不安定さがあるから、うん、ずっと淡々とトレーディングできた方がいいですね。
そうです、パソコンに向かっての取引のみと、うん、まあ、ちょっと証券会社との電話ぐらいなので、うん、まあ、一応ギリギリ社会との接点を持たせてもらえるし、
うん、
新聞読まないとできないことなので、うん、まあ、なんとか自分の心を保つためにも、うん、トレードっていうのは大事だったんですよ。
おお、そっからトレードで終わって、さあいざ
アナリストの時に、まあ、あのその法人の トップが、うん、まあ、ここだったら本当にちっちゃい世界だから、うん、アナリストとしてリサーチしたことを発信するという業務の方が息も長いし、
うんうん、
性格にも合ってるから転職したらいいよ、で知り合い紹介するよって言ってメディアに転職したんですよ、金融メディアに。
お
っていう流れですね。
そこがでも大きなターニングポイントですね。
そうですね、
いい上司に恵まれましたね。
まあ、そう、医療系の法人だったんで、うん、まあ、トップが、税理士と、医者で、下に看護師さんがいらっしゃったんで、私のそういう性格とかも、うん、まあ、人道的にご覧になった上で判断できるというか、うん、まあ、純粋な民間人じゃないですか、医療って、
うんうんうんうん、
で、なんかその私の人としてどうしていったらいいのかっていうのを、まあ、温かくアドバイスいただいたっていうのはあったかと思います。
そっか、うん、でメディアになり、そっからは自己責任で全部やるぞになって、やりたいことができて、ね、うん、YouTube やるわ他の会社にも声かけるわ
そうですね、
国にいつも言ってると、
そうですね、提言してみたりとかは、
うん
うん、で東京来てやっぱり影響力が本当に薄れたので、
うん、
親からの、
うんうん、
もう自由にやらせてもらってますね。よかったですね。
そっか、いや面白い。で今じゃあこう今のね、こう馬渕さんがあと今0歳からまだそんな経ってないと思うんですけど、そうですね、10年後ぐらいってどうありたいんですか、うん、何してたいんですか。
私今そのシンクタンク立ち上げて、まあ、まだ数年なんですけど、うん、それを、まあ、あの本当に育てていきたいんですよ、ちょっとずつ、うんうんうん、ちょっとずつ。で非営利の団体なんですけど、うん、私が抱えている課題意識っていうのが、うん、やっぱりその特に上場した後の企業が小粒すぎて、
うん、
全然時価総額が小さすぎるっていうのが結構課題だと思って出るんですね、
うんうんうん、
でそこの底上げをしていくような政策はポカッと抜けてるんですよ、うん、
抜けてますね。
スタートアップはガンガンやる、
うんうん、
まあ、大企業もそこそこ半導体の戦略やる、
うん、
で中小企業に対して補助金めっちゃある、
うん、
ここどうすんのみたいな、ここ
グロスのところ
ですね、グロスのところだけぽっかり何にもやってなくて、うん、で最近ちょっと政府の方々も課題意識をお持ちなんですけど、
うん、
ここに対する良い政策を、
うん、
まあ、10年ぐらいかけてやっていきたいなっていう感じです。
あ、なるほどね、うん、
上場アナリストなので一応、
はいはいはいはい、ちょっとボイシーがそこに行くまでに整備しといてください。
あ、もちろんです、もちろん、まあ、上場、あのボイシーさんは大型上場だと思うので、そこを、ね、超えちゃう可能性ありますけども。
いやそっか、うん、じゃあ まだでも自分の中の何したいこれしたいよりも社会をこう動かしたいがやっぱり強いんですね。
そうですね、50歳半ばぐらいまでそうじゃないですか多分ね、
うんうんうんうん、
それでやっていきたいと思ってます。
そっか、うん、なんかもう最後なんですけど、
うん、
好きな食べ物とかあるんですか。
あ、好きな、あ、お肉ですね。
あ、そういうのあるんですね。
タンパク質ですね。
あ、タンパク質なんですね。
大好き、あのタンパク質も全く取ってなかったんですよ、うん、その若い頃。
なんで
とにかく、なんかダメだと思ってたので野菜しか食べてなくて、
うん、
お米とか、うん、お肉とかを魚も食べなかったんで、
うん、
それもあって
ガリガリやん。
自律神経もやられたし、そう、うん、病院に行かないといけなくなって、うん、手もめちゃめちゃ冷たかったので、
うん、
それを治すためにもタンパク質すごい取るようになったら元気になったんですよ、やっぱり。
お肉美味しいからね。
美味しいですね、
うん、
なんで美味しいしっていうので大好きです、う
ん、
今。
そうなんだ、やっとまともになった人に今日はお伺いしました、ね、いや、それでは最後にまぶしさんの道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにそのお言葉をお書きください。これと、はい、ペンを。 ありがとうございます。それではお願いします。
はい、道に迷えば価値ある方へ。
お、うん、どういうことですか、価値ある方へ。
まあ、この時その迷った時にどっちが価値あるのかっていうのを皆さん考えると思うんですよね、うんうんうんうん、で長期的に見て10年後20年後にこちらの方が価値がある方だっていうのを選んできたつもりです、私自身は。
なるほど、うん、その価値はどうやって測るんですか。
その価値はあの目先のその金額とかじゃなくて、うん、信頼だと思うんですよ。信頼を積み重ねられる方ってどっちなんだろうっていうのは、うん、多分なんとなく分かると思うんですよね、うんうんうん、こっちの方が10年かけてやった時に、信頼が積み上がる方を選ぶ、うん、それが苦しかったりとか、うん、目先あまり利益を生まなかったとしても、
うん、
そっちを選ぶっていうことをやってきました。
なるほど、いや面白いな。改めまして、馬淵さんが道に迷った時の選択は道に迷えば価値ある方へでした。残念ながらここでお別れとなります。最後にお知らせありましたらよろしくお願いします。
はい、私自身今あのフジテレビのライブニュースアルファに週2回ぐらい夜出ています。あと読売テレビウェイクアップにも、月1回レギュラー出演して大阪に伺っていますので、ぜひぜひツイッターなどチェックしていただければなと思います。それから YouTube チャンネル、私の株式クラブでは上場経営者の方々とかたくさん出ていただいてますので、ぜひご覧ください。
はい、さて2週にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたか。
めちゃくちゃ楽しかったです。
一瞬でした ね、
本当ね、うん、聞き上手。
いやいや面白い話で上手。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあね、今度は肉を食べながらで、
あ、ぜひ
行きましょう。
はい、
ということでゲストは経済アナリストの馬淵麻里子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いやー、なんかもう濃かったね。なんかもうそのすごい生き様とご両親のお話から、いろいろ大学うまくいかなかったところとか、僕はねすごい華やかで順調な人なのかなと思った。だからこんだけいろいろ苦労しながら今も自分の中ですごいこう悩みながら進んでるんだなと思ってですね、めちゃくちゃ好感湧きましたね。はい、なんかちょっとここからどういうふうにこう馬淵さんが活躍していくのかもすごい楽しみです。最後に番組の個人スポンサーの紹介に行きましょう。この番組ではボイシーのチャンネルページからサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載して PR いたします。今回の個人スポンサーは生ゴミ王子さん、ありがとうございます。一度ね相談に来てくれましたね。それから野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表元さん、ありがとうございます。元さんもね一度相談に来てくださいました。そして記憶に残る旅を提供したい岡山市内にある東知庵本館別館の総主さん、ありがとうございます。そして高橋さん、ありがとうございます。ということでね、今4名ありがとうございます。個人スポンサーご希望の方は道に迷えばのおもろい方へのノートに詳細を記載していますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。